ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャー
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サ ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきます。あ、ちょっと待ってね。マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイボサツンギョジハンニャハラミタジショシャリシフイククフイシキシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョシキブニョゼシャリシゼショホクソショフメツフクフジョゾフゲンゼコクチュムシキ十尊行式無限に微心に無式小公未足法限界ない内し無意識界無明薬無無明人内し老死薬無老死人無滅道無知薬無得意無徳光大沙汰へ般若羅弥陀最天道無相行涅槃三世諸仏へ般若羅弥陀国土阿耨多羅脈三宝大高知般若羅弥陀是大人衆大名衆是無動動最高。 実不幸故説般若羅蜜多種即説衆圧やてんやてらんやてはらそんやてじそわかはんやこの苦毒をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことをございます。そうそう、この間お経読まなかったからね、ゴミ食事ではね、いきなり始まっちゃったから、なんか今読んでて、はいはいはいはい、ちょっとお茶持ってくる。はい、じゃあね、始めます。はい、今日がね、4月の18ですね。で、来週末ですね、いよいよちょっと福島の方へ行ってきます。17の土曜日の朝出てね、 で、まあ、一応2泊、土日月をしようかなと思っていますね。まあ、もちろん皆さん忙しいから、まあ、一応2泊で、私だけもしかしたらもうちょっといるかもしれないんですけども、でもどっちみち29日の、ね、木曜日に目黒の不動尊で、青空の瞑想の会、をしますので、木曜日は絶対に私も東京にいなきゃいけないん でその後ね、土曜日からもうすでに5月の1日ですね、御嶽さんの、セッションになりますので、ちょっとね来週は、まあ、世話しないわけではないんだけど、いよいよいろんなものが始まることになりますね。で、裏磐梯のね、ロケハンが一体どういう結果になるかについては、29日の目黒でね、お話っていうか報告になると思いますね。ただね、私らとしては完全にオープンな、気持ちに臨みたいと思うので、まあもちろんいくつかね、物件の候補とかもちろん今あって、リストとかもあるんですけども、まあ、それを一応参考にしながらね、全くオープンに、今来ていない情報とかもね、まだあるはずですから、そういうものに対してどんなものでもキャッチしようかと思っていますね。まあ、とにかくその裏磐梯のね、私らが10年間通った、場所はいつもリトリートの場所としては行ってはいたんですよね、6月の初めに。で、去年初めて12月に行って、冬の素晴らしさも知って、まあ、それでまあそこにしようって、まあ、最終的に決断したんですけども、ただそこに住むとかね、そこに道場を建てるっていう、思惑で、その場所を見たことってあんまり今ほとんどなかったわけでね、で今回初めて、そっちへ一歩踏み出して、でその上でそういう目で裏磐梯を今度初めて見ることになって、なのでまずはね、車結構3台で行くことになってます。2台が、三階のメンバーの車で、あと1台レンタカーをね借りて、でだから 3台でぐるぐる回りながら、ちょっと今すぐ住む場所と将来お寺にふさわしい場所とね、この2つをね、視点から見ていきたいなと思っています。まあ本当にね、自然はまああんな綺麗な自然なとこは私は見たことなくて、まあ、山って言ってね、たくさん山あるけども、あれだけ森が豊かで、まあ私はいつも新緑の時言ってるんですけども、新緑のね圧倒的な凄さね、であれが色が変わったら紅葉もまたすごいんだろうなとはもう容易に想像できるね、そういう場所です。だけどまあそれはね、あくまで観光客とかね、リトリートの参加者の視点であって、でそれをじゃあそこでいよいよ住むとなった時に、どうなるのかね、ちょっと全く違った目で見ることになると思いますので、ね、でそういう視点で見た時に何が見えてくるかね、そのあたりをね、9人プラスいるりの神さんと、だから10人でね、10人でぐるぐる回りながら見ていきたいなと思います。だから当然あと、役場ですね、北塩原の役場、にも行って、でそこでご挨拶したり、あといろんな今の村長さんじゃなくて前の村長さんの、奥さんとかね、一回、一方リトリート参加してくれた方なんですけども、そういう方とか、あと、まあ、いろいろなおかみさん経由の、ね、知り合いも結構いますので、その人たちを通して、見てきた。だからこちらが、北塩原で何をしようとしているのか、 これもまあおかみさん経由でいろいろ伝わってるかと思いますけどね、まだ間接的ですから、私らが直接行って、こういうことをしたいんだっていうね、ことをね、伝えて、そうするとまたいろんな知恵が湧いてくるかと思います。これは一方案だけではどうしようもないことで、本当北塩原の、人たち、北塩原村の人たち、がね協力してもらわないと一歩前進めないので、そういう流れを作って、まあ、だから要するに、今すぐに、にでも、ね、借りて住む場所と、それから将来的に建てる場所ね、この2箇所をね見ていくような視点で、行きたいと思ってますね。これね、思い出すと、私が、1995年にオウムの時ですよね、京都の北区の伊織にいて、でそこはいつまでもいるわけにはいかなくて、京成全道っていう名前もまだなかったんだけど、まあ、京都創造全成団の時の仲間がちょっと今その状態、その時は散らばっていて、でまた再集合を、ね、しなきゃいけない、何人かは安泰寺さんにね預かってもらってたんですけどもね、でまたみんな集まってもう一回道場としてねやりたい、だからまあその時はもう結構焦っていて、っていうのは京都は出なきゃいけなくて、なんてね、ただ今回はね別に一方案を出るわけじゃなくて、一方案はまあそのままキープしますから、とにかく5月からいきなり住まなきゃいけないって話ではないので、ゆっくりとねやっていきたいなと思ってますね。はい、でそれでね、まあこれ以上は何も具体的な話とかはないので、まあもちろんいくつかあるんだけど、まあ、そんなこと今話しても意味ないので、本当に具体的なね、この場所見つけたよとかね、この場所に将来建てたいと思ってるんだってね、そういうことがあったらまた、皆さんとはもうすぐにシェアしていきたいなと思ってます、ね。でそうなんだけど、今日はね、今日は全くそれこれ以上話せない、話す材料もないので、話せなくて、で、まあ、12月の終わりに、それを決めてからほぼ、そうですね、もう4ヶ月ぐらい経ちますよね。で、まあ、大体、まあ、物事が動き始めたのがね11月からで、まあ、今日は実は11月のねお絵式ですね、日蓮宗のお絵式に、私らが行って、でそれでその後身延山へ行ってね、そこからね物事が動き始めてて、今日はそこのお絵式に招待してくれた、ね、人が来てますけども、で翌週に、父親の、納骨と七回忌のね法要を聖徒院さんでやって、まあその翌週か1週間後ぐらいに、ね、母が亡くなってっていうね、まあ、そこからまあうわっと物事が動き始めて、で12月の終わりに、福島リトリートやって、でじゃあもう福島で決めようかってね、なって、まあそこへリトリートにいた人ね、今日も大体来てますけども、でまあその人たちがまた今度ロケハンもそのまま行きますけども、そういう動きになっていて、ただね具体的にどうこうっていうのはこんな東京は鎌倉にいる限りはできなくて、なのでまあ裏磐梯一方理念っていうのをね、ずっと、追求してきました、ね、でそれで、かなりねそれこそ安宅さんのね、新日本の中の風の谷プロジェクト、ね、っていう、まあ、大きな社会的文脈の中でね、まあ今都市に集中してて、それが、コロナでねもうどうしようもなくなって、でも本当にみんなもう本当にバラバラに、もっと 散らばって済んだ方がいいに決まってるわけで、だけどもなかなか散らばっちゃうと、生活ができないとかね、いろんな問題が あるから、じゃあそれをどうするのってことで風の谷っていうね、あの概念で、今ね、あたかさんたちがね、あのいろいろプロジェクトをね練ってますけども、まあ大きく考えると、まあ、そのプロジェクトの中の、まあ、一つの試みと見てもらってもいいですね。なんだけどもちろん当然それだけじゃなくて、その後ねお寺っていうところで、やってきて、で日本のお寺の成り立ち具合ですね、あの寺受け制度っていうのがあって、それが徳川幕府の政策によって、できて、で、だから普通は、まあ、何かの宗教を信仰する人たちが集まって、でその人たちがお金を少しずつ出すか、あるいは一人の、ね、お金持ちの人が割って出して、でそれからみんなで、そこで集まるか、ね、だけど、まあ、結局信仰のある人が集まって場所を作るっていうのがどんな宗教でも基本なわけですよ。例えば仏教でもそうだし、キリスト教でもそうだし、ね、でそうなんだけど、日本のお寺っていうのはちょっと不思議な成り立ち方をしていて、その信仰があるからあのっていう話ではなくて、まあ本当強制的に、はい、じゃあこの村に一つお寺、ね、あるから、はい、じゃあこの村の村人は全員ここの、お寺に所属するようにっていうふうに、まあ、幕府から言われちゃったわけですね。でまあ、それがあの、まあ幕府の統治機構の一つとしてお寺が位置づけられて、だから当然それはあの信仰のためではなくて、じゃあ何のためなの、まあもちろんそれは、そうやって村人をねあの管理していくっていう目的ももちろんあるんだけども、そこに、やっぱりあの何やねっけ先祖代々のお墓っていうね、ところをそのお寺さんに、託して、でそれがあるから、じゃあ皆さんもこのお寺さんをあの、ね、大事にしなさいよっていうふうに流れになってきた、ね、でこれはもう そういう江戸の初めからの、ね、流れ、ね、だからまあ歴史を見ればね、あのどういう歴史が大事なのは、あの歴史を見るとその場所の本来の目的とかあの事情とか非常にきれいに見えてくる、ね、だから日本の寺って、なぜこうなってるのっていうことを知るためには お寺の歴史を、ね、紐解けばあの非常によく見えてくるわけですね。はい、で我々がやってるのは、そういう、まあそれはそれとしてありとして、でそうじゃない全く別のお寺のあり方を、ね、追求しようっていうね、そういうことで、まあそこがちょっと普通の日本のお寺とは違うかなっていうね、ことで、まあただ私がそういう発想を持ってたのは、アメリカの禅センターとか、ミャンマーのお寺とか台湾のお寺とかね、散々見てきたんで、まあそういう、信仰に基づいて、ね、あのそういうみんなでお金出してお寺建てよう、ね、そういう人のことをダーナパーティー、お布施のことをダーナって言って、お布施をする人のダーナパーティーって言って、そういうダーナパーティーねが集まってお寺を建てるっていう方向性に行こうよねっていうふうになりました、ね、まあまあそれはいいんだけども、あの今あの、徳川幕府の、そういう寺受け制度って今言ったら、それの隠れた目的っていうのは一つあって、でそれがもちろん、キリスト教を禁じるっていうことでしたね。でキリスト教をなぜ禁じたかというと、 やっぱりキリスト教そのものよりか、キリスト教を使って、いろいろと世界に侵略をしていた、そういうヨーロッパのね、あの列強の、あの思惑っていうか、でそれを敏感に感じ取った、秀吉とかね、家康とかが、あの一気にキリスト教を禁じるって方向に舵を切って、でそのための手段として寺受け制度を作ったっていう面もある、ね、でそうなるとその時じゃあ、どういう人たちが、キリスト教を深めるため、広めるために来てたのって言ったら、まず最初にね日本に来たのが、ザビエルか、フランチェスコ・ザビエルですね、とかねがあって、でフランチェスコ・ザビエルが、っていうのはどこから来たのって、まあ、もちろんヨーロッパが来たんですけども、どういう修道院によってなのって言ったら、それがイエズス会なんですよ。でイエズス会っていうのが、あの、イグナチウロ・ロイオラっていうね霊僧の人ですね、とか、あのフランシスコ・ザビエルとかで、そういう何人かかな、10人ぐらいだったかな、あの人たちが共同で、誓いを立てて、こういうことをしようっていうことを、ローマ教皇が認めて、でそれで正式な修道会になったと、いうことなので、イエズス会っていうのは非常に、あの日本の、歴史と深く関わり合っていて、単にその人たちがキリスト教をもたらしたよねっていうだけじゃなくて、キリスト教をもたらしたために、そしてキリスト教の背後によからぬ、ね、あのものを感じ取ったんで、一気にそれが、禁じられて、で禁じるための手段として、寺受け制度ができて、で寺受け制度のままにこの400年お寺っていうのができてきて、でそれが今でもそうだよねっていうことだから、もろにそのなんていうか、今の、今現在あるものの本質を知るためには歴史を知らなきゃいけない、ことで、その歴史を見ていったら、なんとイエズス会が全部最初にあったっていうね話になって、だから日本のお寺問題とイエズス会っていうのは、まあ深く深く関わり合ってるわけですね。でそのイエズス会の神父さん、まあ、イエズス会というのは2万人ぐらいいるのかな、あのメンバーがね、メンバーで一体どこまでメンバーっていうのか分かんないんですけども、神父さんとかねシスターたちのことなんでしょうかね、まあ、信者さんは多分覗いてると思いますけども、あのそれが2万人ぐらい全世界に行って、まああのカトリックとしては1番か2番ぐらい大きな、ね、修道会になってて、まあちょっといろいろな、ね、あの噂とかいろいろあって、まあ、そこはちょっと全然知らないですけども、あの非常に活発な活動をして、である意味非常に進歩的な考え方もしているみたいな評価があるみたいですね。で、その、私らが知っているイエズス会の神父さんといえば、もちろん柳田神父で、柳田敏弘神父 でこの間、上司役地でね、あこの間っていうか先週ですね、あの先週末3日間ほど金土日ってね、あのお伺いして、でそこでリトリートやってきました。でそれで、何が、一番驚いたかっていうと、まあ、今流れは、来週上司役、裏磐梯のね、ロケハン行くよって話 でそれで、理念をはっきりさせるために、まあ、今の日本のお寺の在り方を、もう一回振り返って、でそうすると寺受け制度というのが見えてきて、で寺受け制度がなぜできたかっていうと、実はイエズス会だったっていう、ね、話になる。すごくないですかこれ、ね、でそれでそのイエズス会の神父さんと今私らは一番親しくさせていただいて、でその神父さん、 柳田神父さんとあと同僚の小暮神父さんというねお二人なんですけども、あのこの間、お話しさせていただいていて、一番驚いたのが、なんていうかな、まあ私らが1月ぐらいか、あの裏磐梯のね、あの首位賞を発表して、でまあもちろんいろんな熱い反応とかも、あったんですけども、まあはっきり言ってちょっとあの宗教者っていうのかな、からのちょっと反応があんまりなくて、まあ例外が、あの一方案に、参加している住職さんたちですね、まあ、もちろん熱い応援のメッセージたくさんいただいてますけども、それ以外にはあんまりなくて、まあないのはまあ分かるんですけども、まあそれはいいんですけども、でその、柳田さんたちですね、まあ今日はね柳田さんたちと、この間の上石寺で話、リトリートの間に見えてきた、もうめちゃくちゃ大事な点についてがテーマです。まあ、最初に言っとくと、あの三位一体論ですね、三位一体論をちょっと、一般 の、の角度から見ていきたいと思ってるんですけども、あのその前にね、一番驚いたのが、純粋に宗教的な関心を裏磐梯一方案に対して、表明されたんですよ。ってことは、なんていうかな、まあ私らの仲間はね、あの、当然あの、まあ、裏磐梯にどうせ、あの参加してそこでリトリートとかねやる、つもりの人たちは、まあ、頑張ってねっていうのは当たり前なんですけども、まあまあ、もちろんそれはありがたいんですけども。柳田さんというのはちょっとまあそれとは違うわけね、あの、まあ、もちろん招待するつもりですけれども、あの人たちは純粋に、宗教者としての立場から、宗教的意味を裏磐梯一方案に、見出してくださったっていうところなんですよ、ね、でそれで、柳田さん と、手紙のやり取り、あのメールのやり取りをね、もちろんリツイートに関してやってたんですけども、で、まあ、私が、今度、こういうこと考えてますってね、言って、首位賞もちろん送ったんですけども、そしたら非常に強くね、関心を示されて、なんていうかな、それは素晴らしいってね、言われていて、まあ、あの人はなんていうかな、社交辞令とかそういうことは言わない方なので、まあ、本当に純粋な気持ちから、関心を示してくださったんだなってね、ことが、まあ、分かったんですけど、まあ、そしてこの間、リトリートに行って、で、まあ、初日ね、まだ皆さんが来る前に一緒にお昼食べて、その時にいろいろお話しさせていただいて、2つのことから分かって、で最初の方はこれはもう多分そうだろうと思ってたことなんで、まあ、その通りだったんですけども、2番目の方がちょっと意外なことだったのね。 で、で最初は、まあ、さっきね、イグナチオ・ロヨラさんとかの話出しましたけど、まあ、修道会、ね、キリスト教っていうのはものすごいでかい組織ですけども、その中で歴史的に時々修道会っていうのが生まれるわけですね。で、まあ、イエズス会よりか、まあ、フランチェスコの方がもっとはっきりしていますから、フランチェスコの方行きますけども、サント・フランチェスコですよね。サント・フランチェスコ、が、まあ、多分皆さん、映画見たことある？あるよね、うん、あの映画なんて言ったっけ名前、まあいいや、 あの YouTube 載せておきますか、予告編をね。あのまあ、要するにフランチェスコ の, あの生涯を描いた映画で、まあ、あのどこだっていうフィレンツェかフィレンツェの豊かなね、あの商人のうちに生まれたんだけど、まあ、いろいろ悩みがあって、まあ、郊外出て、田舎へ行って、でそこのもう本当に、廃墟となった教会があって、その教会をもう一回再建しながら、そこを自分たちの活動の拠点にしよう、として、そしたらだんだん仲間が集まってきて、みんなで本当に、まあ本当にものすごい貧しいけれども豊かな信仰生活、まあ、宗教共同体をね始めた、まあその様子を描いていって、でそこから、まあ、あのフランチェスコ、分かった、分かんない、
え、
あ、そうだ、ブラザーサムシスタームーンですね。あの太陽が私のブラザーで、ね、あの月が私のシスターだっていうね、あの、まあ、そういう有名な、歌もあるし、それが映画になってますね。あと、まあ、後であの YouTube の予告編出しておきますからね、見てください。あの歌は絶対みんな知ってるはずですからね。でそれが、もうちょっともう一つ遡ると、この間、カムシャクジーの、最後の日にね、私の方で法話で話しましたけれども、それこそイエス様のお弟子さんたちですよね、3年間一緒にいて、絶対私は最後まで、ね、イエス様と一緒にいるなんて言ってたのに、イエス様がいよいよ逮捕されるとなると、あのみんな逃げていっちゃって、で自分はイエスさんとイエスなんて人知らないよってね、言って、でもう知らんぷりをして、でそれであっという間にイエス様が十字架の上で、ね、亡くなってと、まあ、殺されてですよ ね, ねでそれでもう最悪じゃないですか。どう最悪かというと、まあ、あの自分の先生が亡くなったっていうことだけじゃなくて、その肝心な時にその先生を守れなかったっていうか、守ろうとすらしなかったっていうことなんですよ。守ろうとすらしなかったんですよ、ね、なんとかして守ろうとして、それなのにね、あのみんながイエス様を捕まえに来たのに、それをなんとか防ごうとしたけども防げなかったって話ではなくて、さっさと逃げちゃったって話なんですよ。これすごくないですか、ね、でもうこれ最悪なんですよ。だって一番大事だと思ってたことで、この人によって私は救われたと思ってた人、ね、もう散々言ってたのに、肝心な時にそういうものを全部ほっぽり出して逃げちゃったっていうね、あのイエスさんと知らないよっていうことをした、ね、だからまあその後悔とか実績とかだったらもうすごいものがあるわけなんですよね。でなんだけども、まあそれであの十字架から降ろされてね、あの岩のとこに放っておかれて、そしたら3日後にね、金曜日にそれが起こって、日曜日にはもう蘇っていらした、ね、でその後その蘇復活されたイエス様が、あの弟子たちを順番に訪ねていって、ね、で、あの最初はもちろん誰もイエス様が復活したなんて思ってないから、分かんなくて、でもまあそこであらゆるストーリーがあって、まあついに分かって、ね、疑い深い人もね、ほらここに槍つかれた跡があるだろうって言ってね、で指を突っ込まされて本当に穴があったって言って、ね、それで信じたとかね、まあそういう、まあ、まあ疑い深い人のものすごい深い疑いすらも、まあ、とうとうなくなったっていうね、まあそういう話があって、でその後でその人たちが今度こそ、もう 肝心な要の時にビビっちゃった人たちが今度はもう何も恐れることはなく、ね、あのそういう、まあ、本当に最初期の布教活動に身を投じていった、ね、でそれが12人いたから12使徒ってね、使徒ってもう今使徒って言うとエヴァンゲリオンのねあっちの方になっちゃうけども、そんなエヴァンゲリオンであの来て使徒が来て、まあ、使徒が襲来したなんてね、なんかもう悪い悪役のイメージですけども、もう十二使徒はもうとんでもなくて12人の、そういうイエス様のお弟子さんたちですね。まあ、最後の晩餐に付き合った人だけども、最後の晩餐にもちろんユダがいたから、ね、ユダは裏切ったから、まあ、ユダを除いたもう一人その人あの代わりになってますね。でその人たちが最初期の、ね、布教をしたんだけども、当然キリスト教なんていうなんかもうあったわけじゃないし、全然認められていないし、どころが、まあ、本当カルト扱いだったし、でカルトと、ね、親分はもうとっくの昔に、ね、十字架にかけられていたし、最悪の状況なんですよ、ね。だから当然ローマ帝国としては禁じていたし、でそういうことをしたらもう布教したら、まあ、殺されて、ね、でほとんど使徒はその途中で、まあ、命を落としてるんですけども、だから肝心な時に逃げちゃった人たちが今度は、自分が命生死自分の命も関わらずもう気にもしないで、突き進んでいった、ね、でその時に初めて、キリスト教の一番最初の、宗教共同体ができたというのはそういう話ですね。でそれが、キリスト教の場合一番最初期にあって、で仏教でいうと、まあ、いわゆるのサンガですね、お釈迦様がいて、お釈迦様からね、お弟子さんたちが集まってサンガができていった、ね。まあまあ、インドはさすがにそういう伝統のあるところなので、お釈迦様とその周りのサンガっていうのは、まあ、すぐに認められたんでしょうけれども、ね、イスラエルはちょっとと違って、ね、そんな簡単に認めてもらえなくて、まあ、みんな命を落としていった。でもそれが最初期にあって、でそれが、中世になってもフランチェスコが、初めて、ね、まあ、だからそういう、その、宗教、ね、その時この間国連新聞が、ね、言われてたけども、その、まあ、いよいよここら辺がちょっと入ってきますけども、形ある私と形のない私がいたときに、形のある私の方が、世間ではもう一番大きな存在というか、まあ、それしか、みんな認めてないから、それがもう全てですね、世間ではね。でそれに対して、形のない私を大事にしていこうっていう力はあんまりにも弱すぎちゃって、だから、その人たち、形のない私が見えている人たちはちょっと集まって、しない限りとても世間の、圧倒的な力には勝てないっていうことから、サンガがあったり原始キリスト教のそういう宗教共同体がある、ね、っていうことですね。これも仏教の一番、ね、根っこに、キリスト教の一番根っこに当然ある、ので、まあまあ、一方案もいよいよね、今まで週末だけ集まって、それで一月に一回、まあ、5日間ぐらいはね、一緒に寝泊まりしてっていう活動をしてきたけれども、まあもうそろそろね、そこから一歩踏み出すことをしたい。ね、私自身が、もうその時期来たかなと思っているってことはずっと話してきました。ね、まあ、 この15年間ね、鎌倉の一本庵でやってきたことは非常に大事なことだったんですけども、まあもう一応親のこともね、完璧に完了することができたんで、もう次のステージ行くっていうね、全てがなってます、ね。でそれをその意味ですね、単に週末だけ集まるんではなく、一月に一回接心するだけじゃなくて、まあずっと、生活を共にしながら、やっていく、ね。ところに、まあイエズス会の神父さんたちだからそういう修道生活っていうものの、まあ本当の最初の始まりですねが見えたっていう話ですね。で、まあ、そこまでは分かってたんですけども、2番目が、ね、意外なことで、まあ、実は今と今言ったこととそのままつながるんだけども、まあ、イエズス会ってもすでにかなり大きな組織で、ね、しっかりと世間的には認められてるし、でその中に入れば、まあ、あらゆるサポートを受けられるわけですね。で、まあ、あそこの上石神の木造の家ってとんでもない、ね、一人一人の部屋が、ね、シャワーとトイレがついてベッドがついて机があるって、まあ、本当にすごい、場所があってね、まあ、それは別に柳田さんがそこを建てたわけじゃなくて、イエズス会として建てたわけ でそれを自由に、柳田さんと小暮さんがね、自由に使ってるってわけじゃないけど、まあ、そこで指導 している、ね。まあ、そういう非常に組織からの手厚い援助を受けているだけれども、やっぱりちょっとでかすぎちゃって、まあ、多分いろいろ官僚的なね、あるいはピラミッド的な問題とかいろいろあるんでしょうけれども、なので、イエズス会にしたって別に今もう世界最大の組織の一つになってますけども、その最初期は本当にもう貧しい何もないとこから出発している。フランチェスコ会にしてもそうだし、そしてそもそもキリスト教そのものが、ね、イエス様が亡くなったあと、十二使徒によって、命がけの布教活動によって、生まれてきたものだから、だから何にもないところに何かを始める、だけども一人じゃ始められないからみんなで一緒に始めるっていうことがキリスト教の最初でも、サンフランチェスコの時でも、イエズス会でも、そしてもちろん仏教、ね、仏教でももちろんね、そうだったっていうね。で仏教の場合はそれが分かった、ね、祇園の長者の人とかね、ビンビサラ王とかで、そういう人たちが、場所を提供して、でここにどうぞ滞在してくださいっていうところで、祇園少女とかね、竹林少女とかいろいろできてきたっていうね、そういう話ですね。だから何にもないところで何かを始めるたところから、仏教そのものもキリスト教そのものもフランチェスコ会もイエズス会も全部生まれてきた。だからこの何もないところをゼロから出発するってことの意味っていうのをもう一回ちょっと再認識したっていう話で、なの で柳さんの方からね、最初に、打ち合わせの時にね、ぜひ福島のことをみんなに話してくれって実は言われたんですよ。でそれは、もうどういう思惑かっていうと、イエズス会があまりにも大きくなりすぎちゃって、その最初期のそういうものをちょっと今忘れがちになるから、一方庵さんがね、今本当にゼロからこんなことをやる、その話してもらうと、そのエネルギーをね、イエズス会の方でも感じられるからっていうリクエストが実はあったんですよ、神父さんから。 なんでお話しさせていただいたってね、あのリトリートの期間中にね、あのだからまあこんな変こんな変わったことやるのは今では一本ぐらいしかいないからまあそうなんでしょうけどね、あのだからまあその誰もやらないことを今我々やろうとしてるから、だから何やってんのこの人たちと、まあ多くの人は思われても、あのイエズス会の神父さんたちは完全に理解して、でその上でまさに今のイエズス会が必要なのは一般みたいなバカみたいなエネルギーだっていうねいうところなんですよ、ね、でこの間、この、3日間ね、あの一般か10人も参加してくれて、で10人の本当にガチッと座ってね、あのやっぱりキリスト教の人たちちょっとね瞑想そのものはまだあのちょっとうまくできない人も多いから、で一般の人がガチッとね3日間座ったのがあの非常に刺激だったと思いますけども、あのまあだから一方はまあエネルギーだけはあるの でそのエネルギーがああいうイエズス会の、ね、修道院の中で、非常にいいあの働きをしたかなと思います、ね、でそれでね、今日はね、でその時に、見えたのがあの、ね、この話聞いてる人はもう多分あの、上釈寺の時のあの柳さんの話は聞いてますね、ポッドキャストの人もね、あのまだだったら絶対聞いてくださいね、あの、ポッドキャストとしてあの公開してますからね、あので、っていうのがそれを聞けばね、あちょっとあの今日もちょっとあの、ある人からメッセージいただいたんだけども、あの柳神父の講話聞いて非常に面白かったんだけども、一般が言ってることはほとんど同じですねってねいうことをね、まあ、その人は柳さんに会ったことがなくて、まあ、ポッドキャストで聞いただけな人 で、まあ、一般のことはねもう毎週聞いてたり、まあ、この間もここに来た人なんですけども、あのだから一方案のことはよく知ってる、でも仏教のことはねよく知っている人 があのこの間の柳さんのポッドキャストを聞いた場合にこれほとんど同じじゃないっていうふうにあの多分判断するのはまあそれまあ正しいんですよ、正しいわけね。で、で今日はねそこで、さらに今日、まあ、今日の話いいですね。あの、裏磐梯のことから、お寺さんのことからイエズス会が来て、で柳さんたちがなぜ裏磐梯プロジェクトをそこまで理解してくれて応援してくれてるのかの背景を話していくと、宗教共同体のその成り立ちのところが見えてきて、ね、そこまではいいですね。でそれで、それでまあこの間、私に、ぜひ裏磐梯のことをこのリトリートの中で話してくれってね言われて、でそれがまあ私らがやろうとしている、まあ、まあ今一本はエネルギーだけはあるんですよあのでそのエネルギーを、イエズス会の修道院にも、与えるっていうか、まあ、刺激を与えてほしいっていうねいうことで、まあ、向こうからリクエストがあったんで、まあ、お話ししたっていうところですね。であの3日間で、本当に私もいろいろ見えたんだけども、柳さんの話はねほぼね2019年の12月の、朝日カルチャーでほとんど半日かけてね、私と柳さんとが対談したんだけれども、その時のね、ことをうまくまとめて出したんですよ。でその 2019年の12月の対談、あれは本当にちょっと画期的で、ちょっと私もすごちょっとびっくりしたんだけども、でその後ね、2020年なんてぴったりとね、全部物事が止まってしまったんで、プッツンとそこで終わっちゃった感じだったんですけども、でそのあれだけすごかったものがなんかプツンとなっちゃったんで、ちょっと残念に思ってたんだけど、それがもう一回、1年数ヶ月後によみがえってきたっていうところですね。でそれがどういうことなのか、そしてここが分かると、実は、三位一体論ですね、長い言葉で三位一体論ってちょっとピンとこなかったんだけども、それが見えてきて、そしてその三位一体論っていうのは、我々にとっても非常に大きな、なんていうかな、助けになる、理解の上でね、なるので、今日はねその話をしたいと思います。前振り長かったけど、まあ大体文脈分かったと思いますけども、ですね。でここが分かれば、なんていうかな、今までのねいろんなものの謎が解けるはずですね。なんだけど、ちょっとごめんなさい、ちょっと。はい、じゃあ一気にいきますね。柳瀬さんがね、エンスとエッセっていう話をしてましたね。でどういうことかというと、エンスはもう第四図と言っていいです、ほぼ。でそれはどういうことかというと、この世界っていうのはいろんなものがあるわけですね。今日、例えば一般10人ぐらい人がいる、そして外行けばもっとたくさんの人がいて、で家があって車があって犬がいて海があって山があって松の木があってね、今だとツツジが咲いていて、こういう存在物でたくさんある、そういう場所があるわけね。そしてその中に一人としてお母さんがいて、リエさんがいて、レイコさんがいて、ね、で自分を、そういう存在している人たち、あるいは物たち、それが生き物だろうが、植物だろうが、あるいは、石のようなねとか、あるいはバイクとか自動車、単なる金属でできたものですよね。でだろうが、結局みんな同じ でそういう存在している、世界がある。それが、エンスの世界ですね。で内丸氏のライオンズっていうのは、そこプラス、好きなものに対する、渇望と嫌なものに対する嫌悪 があってそれを追いかけていくよねっていう話でした。あそこはね、だから単に存在がいっぱいあるよねっていうだけじゃなくて、この存在、しているものに対して自分にとって都合のいいものに対する、ポジティブな感情と自分にとって都合が悪いものに対するネガティブな感情によって、我々は、世界っていうのはできているよね。だから我々がいるのは単にいろんな存在者がある場所ではなくて、そこに対する非常に強い感情を持って、生きている。だから第四図の方がより現実に近いと思います。皆さんが見ているね。だけどこのエンスって言った場合に、そういう、ただ存在があるよねっていう、場所、まあそういう側面を示しているわけね。ですか。で、じゃあ我々っていうのはそういう単に第四図の中で8人いたでしょ、8人のうちの1人なのか、あるいは今一方で10人いる、まあね、うちの1人なのかに過ぎないのか。でそうするとその1人っていうのは単に他と置き換えが可能だし、そしてその1人っていうのはある時期にポツンとそこに生まれて何年間かいて何年間かしたら消えていく存在ですね。で結局それに対する絶望があるかないかっていう話なんですよ、問題は。だから何なんだろうね、結局私世の中って2種類の人に分けられて、こういう言い方よくあるんだけども、何ていうかな、第四図のあの表を見て、あの図を見てそこに絶望を感じる人か絶望を感じない人かに二つ分かれるのかな。でこの絶望っていうのは多分分かる人には分かるし、分かんない人には分かんないんだと思う。私も今こういう宗教者って立場でたくさんの人に会ってきてるわけですよ、当然、ね、でなんていうかな、私の話の大前提は絶望が大前提なんですよ絶望が大前提ね。だからこれは本当絶望的だよねっていうのがあって、でもこれだったら大丈夫だよねっていう話しか私してないじゃないですか、ね、でまあ最近はこれだったら大丈夫だよねっていうのは非常口があるんだけども、いかにも非常口っぽいけどもこれ非常口じゃなくて、これだったら大丈夫っぽいけども大丈夫じゃないよって話をしてきたんだけども、まあそれだってやっぱり最初の話のあれは絶望なんですよ、絶望なわけね。でこの絶望をシェアしているかしてないかの違いがあって、なんていうかな、これはなんだろう、この絶望はなんか世の中うまくいかないとかね、そういう話では全然ないじゃないですかね。好きな人と結婚できなかったとかね、目指した大学に入れなかったとかね、ビジネスしたけど失敗したとかね、そういう話では全然ないんですよ。そういう話では全然ないわけ。そうじゃなくて、私らが生まれ落ちたこの場所そのものの絶望的な状況を言ってるから。だから、 世の中の人生の中内容としてなんかうまくいったとかうまくいかなくとかうまくいかなかったか絶望だよねなんてそんな話をしてるわけじゃ全然ないんですよ。そんなこと言ったらお釈迦様なんか全然今で言ったらあれね勝ち組じゃないですかね王子様だし綺麗な人綺麗な人かどうか知らないけど結婚して子供もいてで将来は将来の職業は王様ですよねだから完全に勝ち組じゃないですかね。だけどもシーダルタ王子は絶望してたわけね。だからでもだからある意味お釈迦様は究極の勝ち組でなきゃいけなかったわけですよね。じゃなかったら単なあなたは単に人生失敗しただけでしょって話になって人生失敗したから絶望してる失敗しなかった人は絶望しないって話になるじゃないですか。そんなこと言ってんじゃないんですよ。お釈迦様は完全に人生成功してるんですよ。完璧に自分の努力にも成功してるし生まれた環境も成功してるし、ね、でそうなんだけどもシダルトでは絶望してたわけね。いいですか。なぜ第四図に生まれ落ちちゃったから、なぜこの円素の世界に生まれ落ちちゃったからっていう話なんですよ。お母さんわかるのそれ。お母さん絶望してるかまあいいやすいません、ここどうですかね皆さん、オンラインの人もポッドキャストの人も、私の言ってることわかる？そこら辺、この世界に生まれ落ちたっていうこと自体の絶望なんですよ私が言ってるのは ね。だからもちろんね、生まれ落ちた環境もいい環境とか悪い環境いっぱいありますよね当然ね。今ね、貧しい国の、ね、貧しい家庭に生まれたらもうとんでもないくなるの、ね、インドでも嫌ってこと見てるじゃないですか我々はね。あるいは先進国だって、先進国と言われてる国だって日本だろうがアメリカだろうがね、まあちょっと一皮むけばみんな地獄の様子をあるわけですよ、ね、お父さんとお母さんが仲悪いとかね、いろいろあってね、でまあそれはそうなんだけども、だけどもこの世界に生まれ落ちたことそのものが絶望なんだ。なぜ？まあ一つはもちろん、この世界に生まれ落ちて、しばらく何年か、ね、生きたら誰もがこの世界から退場しなきゃいけない。で退場した先はどうなってか分かんないっていうねとかね。あるいはこの内丸氏的な、ね、いいものと悪いもの、ね、いいものを追いかけていく悪いものから逃げていく生き方そのものがもう最初から矛盾の塊だっていうね。だこういう努力すれば将来いいことあるよっていうそういう構造そのものが絶望さあ、これも多分通じる人には通じるし通じない人にはポカンとされるちゃうんだと思うわ本当に、ね、努力していいものが手に入るならいや頑張ればいいじゃないってね多分そういう人もそういう人の方が圧倒的ですよね。だけど努力して頑張って手に入れてもそれがスルッと逃げていってしまう。そしてまた努力してやって捕まえようとしたらそれがまたスルッと逃げていってしまう。ずっと逃げていってしまって最終的にはそれを捕まえることができないっていう構造に最初からなっているっていうね。まあだから14歳の私を絶望させたのはそんなことなんですけども、この絶望感なんですよ。だからこの絶望感が分かる人には分かるけども分かんない人には本当に分かんない。すごいんですよここら辺でか。だからこの絶望感を持たないでなんとか人生うまくいくように頑張って、でもちょっと心が乱れちゃうからちょっとマインドフルネスでそこをやってとかね、ちょっと慈悲でなんか心と体を癒してとかね、
なんでこういうヨガやったらなんか癒されましたとかねいくらでもあるじゃないですかね。まあそれはいいよ、それはいいんだけども、で私も実際それでちょっと今太ももの前の方の前分の張りをちょっと直してちょっと今感動してるんですけどね、正座が楽になったとかねいろいろ、あとこれも YouTube 載せておきます後でね、だからそういうのはもちろんいいんだけれども、だけどそれと宗教ってのは全然別の話なんですよ。全然別の話で、ね、でそんなことではどうにもならない絶望があって、でそれでじゃあここには何にも、この絶望から抜ける道、ね、それを最近は非常口に行ってきたんだけども、非常口はないのって言った時に、もう3つ偽の非常口があって、でこの3つ偽の非常口もなんかいかにも本当の非常口のように見えちゃうんですよ。だからみんな引っかかるんだけどね、この偽のね3つの非常口については、3月の終わりのあれかな、終わの時に、話したので、そこを参考にしてください、ね、今日はもうちょっと先行きたいので、ね、でじゃあ本当の非常口はどこにあるのって言った時に、いよいよ第五図っていうのがあって、この、生まれては死んでいってしまう世界の外に本来の私がいるよねっていうことですね。だから前提としている世界観がそもそも違うんですよ。で今言った偽の3つの非常口っていうのはなぜ、みんな引っかかっちゃうのかっていう と、この第四図しかない、エンスの世界しかない、これがもう世界の全てだと思っている限り、そこから考えられうる、非常口ってはこの3つになるわけなんですよ、ね、1つ、渇望と嫌悪が苦しみを生んでるから渇望と嫌悪っていう反応をしないようにしよう、ね、反応しない練習をした果てに反応しなくなって、でそうするとじゃあどうなるかというと第4つの右上の隅の方にねちょっとエンプティーな場所があるけども、そのエンプティーな場所に落ち着いていく、まあ、確かに好き嫌いから解放されてるけども全然何からも解放されてないじゃないですか、あれはね、そういう話なんですよ。だからそれは偽の非常口ね。で2番目が、この、第四図のこの私は一人で頼りないんだけども、実はそれは、世界のね、あそれこそエンスの世界、の方がいいか、ね、私がいて山があって川があって、ね、草が生えて松が生えてて、ツツジが花が咲いていて水が循環していてという、こういう大きな世界の中の私は一部なんだよね、だから世界と私は一つだよね、で私の体内を流れている水も同じように流れているよねっていうこと でそれでだからあなたが死んでもあなたとしては循環していくからあなたはコンティニュエーションするよっていう話なんだけども、全然これも全然これ本当救いに思う？全然救いにならないじゃないですか。これが救いだっていうのこそ本当私分かんなくて、だって大自然だって形あるもんだから形あるもん壊れちゃいますよ本当に。とか本当すいません、これここは私分かんないです、これが救いだっていうの、あとさっきの反応しないくなると救いだっていうの、これも分かんないし、反応しなくなることによって、ね、だから反応する側はないから無我で、無我とあと反応しない練習するとエンプティなスペースになって、そうすると好き嫌いから、ね、解放されてとかなんとかかんとか、いやこれじゃ全然解決になってないでしょ。でそれからね2番目が私は大自然の一部だよねって、これも全然解決になってないし、で3番目がねこの間梅干し教ですね、 私らの体はね、やがては本当にやがてはね、崩壊してしまう、本当にあの、ね、弱いものなんだ。だから心配ないよ、梅干しには種があったよねって種があってねあの種があって、この体があの崩壊した時にスルッと抜けてあのこの元いたところに帰るよっていうね、まあ、梅干しの種論ですね、梅干しの種経ですね、いうあのだから、だからまあだから最初今言ってたの、絶望がピンとこない人たち、それから絶望してるけども、やっぱりこのエンスの世界しか、第四の世界しか理解できないから、まあそのそういう中で考え出した3つの、逃げ口ですね、反応しない無我の、とこでゼロになっていく。でもう一つはあの私と世界が一つになっていく、ね、私は大自然の一部なんだということでね。で4番目は、3番目が、梅干しの中には種があるから種だけは種だけは壊れないよっていう話ね。まあまあ考えたらこれぐらいしかないと思います。まあ人類っていうのはいろいろ頭で考えてきたんだけど、まあせいぜいこれぐらいですね。はい、あのね、でまあ日本のアニメがそこら辺をいろいろアニメ化してるっていうのはね、まあ、この間お話したけど、まあ、これちょっとまたあの今日は関係ないから触れませんね。でこの第四図しかないよね、円図しかないよねって言ってる限り、今言った3つの非常口しか考えつかなくて、でもそれは全部偽物で、あ、そっか、でこれこれ違うでしょっていうね、いうのを感じないと無理ですね。だから多分一方案で今やってることを理解するには、まず最初に絶望がないと分かんない。絶望の果てに、まあ、非常口を求めるんだけども、の円数しか第四図しかないと思ってる限りは、今言った3つの、非常口しか多分思いつかないから、でその3つの非常口がいかにも最もそうに見えちゃう。でそこで間違う、これやばいんですよ。なぜかって今ね、固く家が火事になっちゃってるわけね、家が火事になってるって。それで一生懸命もう煙がすごくて、ね、うわ逃げなきゃと思って、で非常口のサインがあったわけね、非常口のサインがあってね、だからそれ間違った非常口のサインだったから、これ開けても全然逃げられなくて、同じ火事の現場にいたっていうね、すごくないですか。非常口開けても同じ火事の現場だったっていうね、これ悲劇ですよね。じゃあ本当の非常口はどこにあるのって言ったら、このエンスの世界にはなくて、ダイオズの世界にはなくて、じゃあどこにあるのって言ったら、実はこの私にしかなくて、でこの私にしかないっていうのはどういうことかというと、この私っていうのは、8人のうちの1人ではなくて、この世界そのものは、私からしか開かれていない、ね、これは見ればわかるはずなんですよ。皆さんは頭の中に今一方案のあのなんていうかな、風景が広がってるじゃないですか、ね、そしてこの中にいる一人として自分を見てますよね。でそれはある意味正しいわけなんですよ。でそうなんだけども、それは皆さんが頭の中で考えていることで、だけどこの世界そのものは、この世界そのものの外に皆さんは立っているはずなんですよ。これは長い哲学的に言ってもそうだし、私らの瞑想とか何かから言ってもそうなるし、であの でそれを今までは、仏教用語で、形ある私として色心っていう、仏教用語を当てました、ね、そして、色心の私がいていろんなものがあってまた別の色心の誰かがいて、ね、色心としての理恵さんの周りにはたくさんのものがあって色心のとしての理恵さんの隣に色心としての玲子さんがいて色心としての伊藤さんがいてっていうことよ、ね、で畳があってコンピューターがあって猫がいてカラスがいて、ね、松があって自動車があって海があって風があって太陽があって、ね、でそうなんだけどもこの世界そのものは実はこの世界そのものを成り立たせているものはこの世界の外にいるリエさんなんです。わかりますかね。本当に。で、それを発信というわけね。で、この世界の中の塩素の中のリエさんというのはもちろん身長何センチで体重いくつで、ね、髪の毛こんな色でっていうような形があるけれども、この世界の外にのは形なんかあるわけないじゃないですか。ね。わかります？で、じゃあこの世界そのものはどういうふうにできているのかっていうところで、今日はねちょっとこんなとこ入っていけないんだけども。内山老師の、まあ、今第四図って言ってからそれは1、2、3って続いてるから第四図なわけでね。で 1から2、3、4ってねいうふうに世界が広できてきた。ね。これについては一番いいのは永井さんの解説ですね。永井さんの、哲学する仏教のあのあれは住と安らいを私は4人が1人ずつ朝カルで、講義したものを集めたものですから永井さんの講義は完全に、1,2,3,4 の展開についての講義でした、ね。で、だけどもあの 1,2,3,4 をただ単に頭の中にいろんな世界が広がるよねっていうレベルで取っちゃうのかそれともこの世界そのものがそういうふうにしてできているのかなんですよ。で今まではね今までずっと言ってきたように第五図っていうのを、はい座禅してます、ね、座禅してると頭の中にいろんな世界が広がりますね、明日のことを思ったり、ね、昨日のことを思って昨日、ね、誰かに侮辱されたから頭に泣きますってね、いう世界が広がってるけども、座禅のこの体はそういうこと関係なくて、静かでしょだから頭を手放してこの体に戻ればいいんだよっていうレベルの話ですね。でもこれは完全に第四図の話なんですよ。第二図の中にいるリエさんの頭の中にぐちゃぐちゃあるけどもそれを手放したらほらその体は穏やかでしょっていう話なんだけどもでも結局第四図の中の一人塩素の中の一人としてしか見てないわけ。そこら辺わかる？大丈夫ね。だからなんていうかなこの第五図の解釈の面白くなさっていうのは結局やっぱり第四図の世界やっぱりエンスの世界の一人なんですよ。エンスの中の、ね、このエンスの中にね人いるでしょ。この人の中にの頭の中でぐやーって、ね、嵐が渦巻いてるけどもそれはあくまでもこの頭の中の嵐だから、この人の肉体は関係ないよね。だから座禅すればそこをこの嵐の頭を手放して、落ち着いた体に戻ってくればいいよねって言ったで所詮はこの塩素の中の一人の話なんですよ。わかります？ いやっていうかほとんどの禅の人たちはそうなっちゃってるから彼らの誤解を解くのはそんな簡単な話じゃないですよ本当に、ね、だけども大悟っていうのはそんなレベルの話ではなくてこの世界そのものが私らが作り出したものでじゃあなぜそんな内山老師がとんでもないラディカルな考え方をできたのかって言ったらば、内山老師のそのバックグラウンドとしてね関東の哲学とキリスト教があったからっていうのが私らの見解なんですけども私は永井さんや一緒さんのねそのでっていうのを関東っていうのは、まあ、それをどうも扱ってるらしいっていうことですね。つまりなんですよ。でそうすると、キリスト教では世界を創造するっていう言い方をする、ね、でその創造っていうのはどういうふうに創造されたかっていうとそれが一図二図三図第四図っていうふうに創造されてくる。ってことは一番大事なことはすでに創造された世界それが円図であったり、第四図なんだけどもその中にの一人として自分を自己規定してたんだけども本当の自分っていうのはこの世界を作った人だからこの世界の外に存在しているよねっていう話になってくるんですよ実は。はい。そしてねと柳さんがこんなこと言ってますよね。人間の特別性これ柳さんのねこれ講話の時に配ったプリントですので、ポッドキャストの人はね、2回前の、柳さんの講話のところに、ポッドキャストのところにこれもプリントを上げてますので、それを見てくださいね。人間の特別性、人間というのは神の似姿として作られた。人間は円数にもかかわらず、円数にもかかわらずって円数の中の一人の存在、として自分を規定してたんだけどもエッセイに開かれているエッセイに開かれているってこれちょっとなかなか理解しにくいと思いますけどもなぜかって言ったらばこの世界を作ったのは私だからなんですよ皆さんだからなんですよいい？だから永井さんが何回も何回も言うけども我々は100人のうちの1人なんだけどもでそういう意味で100人のうちの隣の人も100人のうちの1人でその隣の人も100人のうちの1人でそういう意味で全く、ね、A さんも B さんも C さんも同じなんだけども A さん自身は実はこの100人の外にいる100人のうちの1人としての A さんとこの世界を作ったものとしての A さんというのはまた別の話っていうことなのね。はい。で、このこのあたりはね、ちょっとまだまだ柳家さんとか特に永井さんとね、もうちょっと話し合わなきゃいけないんだけど、ちょっとまだ私準備できてないんで永井さんとはちょっとまだ対談できないですね。でそれを仏教用語に戻すと色心と発心ね。それでこのあなたは色心であると同時に発心である発心であると同時に色心でもあるってことは単なる色心ではないわけなんですよ。単なる色心ではないわけ。それを何て言ったかっていうと 神の子って言ったわけね。いい？だから聖書を見ればいくらでもたくさんあるでしょ。イエス様だけが神の子ではなくて、実はあなたたちもみんな神の国から来たんだよって言ってるでしょ、あらゆるところで。大丈夫そこは、ね、ね、つまり、父なる神と息子としての神の子ってことは、どういうことかっていうと、色心であると同時に発心を本質として持つ色心ということなんですよ。大丈夫ね。イエス様は単なる色心ではなくて、発心を本質として持つ色心、それが神の国から来たとか神の子とかいろんな表現をしてるでしょ、聖書の中ではね。だけど我々は 神様なんか知らなくて、単なる人間で演奏の中の存在で、単なるいいものと悪いものを追いかけて逃げたりしてる存在でと思っていたんだけども、実はそうではないっていうことしか教えていないね。でそれでこの演奏の世界っていうのは単なる存在者の世界 で存在者っていうのは、何年か前にこの世界に来て、何年か前に何年か後に、この世界から出ていくから、生まれて死んでいく世界ね。生まれて年取って病気になって死んでいく世界ですね、ここはね。これはもうどうしようもない世界ですね。だけどもこの世界の外はそれはない。なぜかというと、この世界の中のものしか生まれて年取って病気になって死んでいかないから。色心としてはみんな生まれて年取って病気になって死んでいくんだけども、発心としてはその外にいるから生老病死は関係ない世界。ね。なんだけども、これしか本当の非常口なんてあるわけがないんですよ。どこをどう考えたらなくて。で、これは、この世界の非常口だから、これは仏教の非常口とも、キリスト教の非常口とも、そんな何々の非常口っていうのは余計なわけなんですよ。ただ単に純粋に非常口があって、それを仏教は仏教の文脈で見つけたよね、キリスト教はキリスト教の文脈で見つけたよねって言ってるだけであって、同じ非常口に決まってるじゃないですか。ね。だけどどう考えたってこれしか非常口ないから。でそこを、どう表現したかというと、色心と保身って表現したし、でこっちの方をお浄土だとかね、いろんな表現をしてきた。であるいはキリスト教だってこの世と神の国っていう表現してきたし、ね、神の子と父なる神と。神の子っていうのはもう人間なんですよ。形ある存在なんですよ。だけどそれは神の子だから。もともとは発心という、発心を本質として持つ色心という意味ですね。ね。で、そうなんだけども、問題は、じゃあそれをどう実感するのって話でしょ。で、これが多分皆さんにとって一番、なんていうかな、差し迫った問題のはずなんですよ。そうは言ったって、私本質としては欲しいんだとか、神の国が本質だとか、お浄土が本質だとかっていうのはピンとこないんですっていうね、いうのが、誰も悩むところで。でそこでキリスト教っていうのが非常に不思議なものを持ち出してきて、でそれは何かというと聖霊なんですよ。英語だとホーリースピリットね。でイタリア語だとスピリットサントって言ってる、ね。 これ分かんないんですよ。私も長い聖霊、まあ、イエスが神の子だって分かるし、父なる神ってまあ分かるし、だけどなんでそこで聖霊っていうのを出してくるのって分かんなくて、ピンとこなかったんですよ。でそうなんだけど、これ絶対必要で、なぜかっていうと、この皆さんは単なる円数の存在の存在物の一つとしか思ってないわけ、思えないわけですよ。で色心としてしか思えないわけね。自分が発信を本質として持つとか、神の国が本当のふるさとなんだとか、それはピンとこないわけですよ。だからみんな不信者になるわけね。信仰を持たないものになる。信仰を持たない。信仰を持たないってどういうこと？この発信を、この神の国を否定する人間だ。そんなもん存在しないよ。あるのはただ単にこの塩素の世界だよ。ここでやっていくしかないんだよっていうね。まあ、普通世間が考えてる考え方ですね。それを持ってる。じゃあ信仰というのは一体何なのかって言ったら、この発信で、発信っていうことを。神の国ってこと、ね、神の子であるってこと、それを、信じるというか、それを真理だと思うことですね。だけどもそれはエンスの常識から言ったら、第四図の常識から言ったら、どう考えたって理解できないから、そこで信仰っていう言葉を使っているわけですね。でそうすると当然それはもうなんか証明できないことを無理やり信じてるって話になっちゃうけども、そうじゃなくて、じゃあそこで何が大事かというと、聖霊ってなって、じゃあこれ聖霊っていうのは具体的に言うと何なのっていうので、私が今この間の神秘釈迦について気がついたんだけど、これがねアガペーっていうのはね、これはキリスト教の人たちはもう言われるし、柳田新婦自身も言われるし、ね。だからまあ、そう、アガペーに対、アガペーというのは神の愛ですね。だから神の愛によってこの世界を作られているから、この世界の本質はアガペーなんだ。だから慈悲なんだ。だから、慈悲っていうのはそれほど本質的なものじゃないっていう議論があるけれども、まあ柳さんとは私はそう思わなくて、アガペとか慈悲っていうものはもうこの世界の本質だっていうね、単なる付け足しじゃなくて、だから慈悲の瞑想のが鍵を握る、ね、でもう一つがあって、それがマインドフルネスなんですよ。でこのマインドフルネスをめぐって私は、何年だ、25年間かもっとか、いや30年だよ、30年悩んできたんだけど、もっとかね、分かんなくて、分かんないはずですよ。だってマインドフルネスっていうのは実は聖霊だったから、そんなこと誰も教えてないじゃないですか。マインドフルネスは俺の努力でどうにかなるような意識か教えてないでしょ。俺が頑張って好き嫌いなしに頑張ってありのままに見るぞってね、なんかまるで自分が努力すればどうにかなるような話としてしか教えてないじゃないですか、ね、でそんなわけないだろうって私ずっと思ってて、だからなんかマインドフルネスの説明がいくら長老たちから、いくらマインドフルネスティーチャーから聞いても全然わかんなかった。この人たちなんか肝心なこと忘れてるよね、ポイント肝心なポイント言わないよね。なぜかって言ったら、マインドフルネスっていうのは聖霊だったから。聖霊ってのはどういうことかっていうと、マインドフルネスっていうものによって我々は単なる色心でだと思っていた我々が実は発心であるってことを知る、マインドフルネスによって発心を知る、そしてマインドフルネスっていうのは発心から色心の世界を見た、そういう視点だって、視線だっていうことをね、ずっとそれは言ってきました。だから発信の世界から色心を見る、庵野監督が、庵野監督のからゴジラが大暴れする世界を見る、なぜかというと庵野監督はゴジラが大暴れする破壊の限りを尽くす世界の外に立っているから、 なぜかっていうと、この世界を作ったのは庵野さんだからっていうことね。だから庵野監督が見る視点だっていうことをずっと言ってきましたけども、まあ、逆に普通の言葉で言うと、保身から見た、色心、神の国から見たこの世、神の国から見てるから好き嫌いなしにありのままに見れる、そしてそれは常に慈悲とも結びついているねっていう話 でだからこっちの、この方向の視点だってことを話してきました。だけどもう一つあったんですよ、聖霊ということはね、この聖霊に触れることによって我々は色心から星心へ飛べるの。皆さん一番欲しかったのは飛ぶことだったでしょ。飛ぶ方法が分かんなかったでしょ。でリエさん飛べないんですよ、ね、色心としてのリエさん頑張って飛べるような話じゃなかったじゃないですか、ね、じゃあなぜ飛べるのかというと、そこに精霊が働くからなのでそれがマインドフルネスなの。ワンダラマメソッド的に言うと、私は何先ほどにやる四大分別感ってやるのね。四大分別感ってあれ 何かっていうと、すいません、ちょっと私の説明足りなかった。四大分別感って何かというとね、あれは最初にマインドフルに私らの体を見るってことなんですよ。で要するにマインドフルっていう精霊をそこで引き起こしてるわけね。でそしてマインドフルっていう精霊がそこで活動を始めたら、そしてそのマインドフルによって私らの体を3つの方法で見ます。最初は四大分別が地水火風っていう角度から見る。でこれはもうガチなテラワードのメソですけども、で2番目がフォーカシングを使ってね、フォーカシングによって、思考や感情が体の中に引き起こした感情を見て見る、それをマインドフに見る、ね、で4つは、これはお腹の、あ、いや3番目はお腹のアナパナサティね、お腹のアナパナ吸って吐いて膨らんで縮んでっていうことをマインドフに見る、ね、だからマインドフを3つのやり方でやってるんですよ、体を 見るってことね。でそうすることによって我々は、まあ、そこはもうマインドフルネスっていう精霊が働いてるから、それによって色心の世界から星の世界へ飛べる、ね、で地水化風って4つの要素でできていた形にある世界の体から形のない体がの世界飛べるでしょ。でそこは光の世界であり、でそれはもう形のない光だから、無量の光で、無量の光のことをサンスクリットでアミターバって言ってるね。だから当然みんな形ある体から形のない体に飛んだ時、色心から星に飛んだ時、そこは光の世界なのね。でそれを浄土系仏教の人はアミターバと呼んできたし、で聖書の中にだってもう光にあふれちゃってるわけなんですよ、ね、でそれを私の本で言うと光の中のマインドフルネスっていうのねだから、今まで私はマインドフルネスは、星の方からの視点だ、庵野監督がゴリラの世界、ゴジラの世界を見ることなんだっていうことを散々、外から世界の外から世界の中を見ることなんだっていうことを散々言ってきたんだけども、だけどもちょっとそれだともう一つ、じゃあ私はどうやって外へ飛ぶのっていうのははっきりしなかったじゃないですか、ね、だけど今だったらばマインドフルネスっていうのは、精霊だと捉えれば、精霊が働くことによって皆さんは、自分の体をマインドフに見たと見ることによって色心の体から星心の体へ飛ぶ、そして飛んだところで星心の世界から色心の世界を見る、ね、だこの両方ですね、この両方、A から B へ、B から A へ、A から B へ、B から A へっていうこの両方を、つなぐものがマインドフルネスであり慈悲である、ね、慈悲も同じだよ。慈悲を持つことによって向こうへ飛べるし、 向こうから見た世界が慈悲である、ね、でそういう、この色心と発心、神の子と父なる神をつなぐもの、この世の私と、神の国の私をつなぐものが精霊であり、もっと具体的に言うとそれがマインドフルネスと慈悲ですね、なんですよ。だからマインドフルネスっていうのを、これはね、ティクナタハンさんに私は教わったんだけども、それがミラクルを起こすとか素晴らしいとか散々聞いてきたんだけども、なぜそうなのかっていうのはいまいち分かんなくて、マインドフルネスが好き嫌いなし、世界を見るって言われても、じゃあどうしてそれが奇跡を起こすのか、もう分かるでしょ。マインドフルネスは精霊だったから、精霊だったから色心から私は発心へ飛べて、で発心から色心の世界を 見るのがマインドフルネスでもある。両方ですね、この A から B へ、 B から A、この2つを A と B とつなぐのが、ブリッジとしてのマインドフルネス、精霊としてのマインドフルネス、ね、で精霊の働きがない限り、この2つの世界はつながらないんですよ。で精霊が働くことによってこの2つの世界がつながる。だからなぜお浄土とかね、自分は本来はもう汚れがないんだとか、本来は悟ってるんだとか、そういう大乗仏教の、イデオロギーがなぜうまく働かなかったのかっていったら、精霊がなかったからなんですよ。でもここで精霊の働きがあれば、全部我々はそこへ飛べるから、飛んだ時にお浄土っていうのはリアルになるし、ね、全てが大乗仏教の単なるイデオロギーだったものが全部、あれが全部本当だったってことがわかる、ね、なんだけども、この精霊をマインドフルネスとか慈悲っていうものの、が精霊であることが見抜けなくて、でマインドフルネスというのは単なるなんか思考、思いの一種だよねと言って、思いの手放しです、マインドフルネスすら捨ててしまう。慈悲というのもなんか偽善だよねと言って偽善を捨ててしまう。慈悲の瞑想なんか必要ないよねと言って捨ててしまう。一体それがどれほど恐ろしいことだったのか。精霊を捨てたんですよ。精霊を大したことないと思ってたんですよ。とんでもないじゃないですか、ね、だから今言ってるのはキリスト教じゃなくて一般の三位一体論ですよ。だからこの、色心と保身と精霊としてのマインドフルネスと慈悲、ね、この三つが三位の位っていうのはペルソナの意味なんだけども、まあそうでしょうね。三つの人格っていうのかな、があ3つの、まあ、人格ではその3つ、これはまた別な、色心と保身違うし、マインドフルネスは慈悲というのも違うし、だからこの3つはそれぞれ違うけども1つですよね。わかる？1つなんですよ。1つなってようやく完成する。我々は色心であると同時に発心であり、それをつなぐマインドフルネスであり慈悲である。で色心と発心とマインドフルネスの慈悲が全部がそれが一つになっている、ね、でそれを実践していくのが信仰生活である、ね、でこんなことは世間でなかなか無理ですよ、そんなねこんな話、こんな話ができるっていうのは本当に奇跡だと思ってるし、でこんな話が成り立つね、今日もオンラインにたくさん参加してくれてるけども、こんな話をわざわざね、日曜日の午後に2時間近くかけて聞こうなんていうことは奇跡だと思います。でこんな話を聞くためにね、徳川わざわざ皆さんたく来てくださっているね、だから数から言ったら圧倒的に少数 ね、最初に言ったけども、まず絶望してないってね。まあ多少絶望してても、もう偽の非常口に引っかかってしまうね。だからそれを抜けて、本当の非常口で、本当の非常口を通って向こう側へ行くためには、我々の俺の力では絶対無理で、俺を超えた何かが必要で、それが聖霊であり、ホーリースピリットであり、でそれの具体的な現れが、マインドフィネスと慈悲であったっていうね、そういう話。これでね、私のマインドフィネスをめぐる30年間の苦しみっていうのがようやく解決ついたかなと思います。マインドフィネスの、もう私超一流の先生たちからマインドフィネスを教わったんだけども、全然納得いかなくて、なぜ納得いかなかったのか分かんなかった。でもよく今わかるわけね。精霊だったからなんですよ。マインドフルネスっていうのが。ね、はい。今日はね、精霊としてのマインドフルネスと慈悲。で、まあ、一方案の三位一体論。で、くれぐれもこれ、一方案のですよ。キリスト教はそうだって、その話してないですよ。キリスト教にはキリスト教の、いろんな論理とか、いろいろあるから、そこには手突っ込まないですよ。いくらなんでも私は。全然三位一体論の議論の歴史なんか知らないし、ね、でも今から私らからするとマインドフルネスと慈悲っていうのをそういうふうに捉えたらこれ全部わかるよねっていう話ですね。はい、じゃあ今日ちょっとここまでにします。主よ無辺誓願土煩悩無尽誓願断王門無量誓願学仏道仏道無常誓願上修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断仏道無常誓願上はい、ちょっとだけね、今これ四部誓願って言ってね、これとんでもない量の煩悩とかね、修行とかね、それは無理だけども誓う誓願するよっていうふうに普通解釈するんだけども、それはやっぱ嘘ですよ。私らはそれは無理って話じゃなくて、仏道無常誓願上ね、仏道以上にものはないけども必ず誓願して完成させるぞっていう、無理だけども頑張るぞって話ではなくて、これできるよって話です。そこちょっとね、考えてください。はい、じゃあ終わります。